2020カウントダウンのコーナー。東京2020大会オリンピックまで291日前、パラリンピックまで323日前となりました。さあ、今週1日目お話を伺っていきますのは、藤沢市障害者スポーツ連絡協議会会長でいらっしゃいます、種田貴子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今、藤沢市で行っているパラスポーツについてご尽力をいただいている方なんですけれども、まず会長を務めていらっしゃる藤沢市障害者スポーツ連絡協議会、どういった協議会なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、この藤沢市障害者スポーツ連絡協議会は昨年8月23日に設立されました。藤沢市にありますスポーツの委員会で、スポーツ振興審議会っていうのが以前ありまして、今はスポーツ推進委員会に法律が変わったので名前も変わったんですが、その協議会の中で藤沢の障害者のスポーツを普及啓発していこうという波がありまして、藤沢市とともに私たち障害者でスポーツをしている私の大先輩にあたる方がご尽力なさいまして、杉浦さんとおっしゃるんですが、でその後を私が引き受けて、いろいろ皆さんとご相談してたんですが、障害者のスポーツの普及啓発どうすればいいのかっていうところがありまして、なかなか進まなかったんですが、パラリンピックを見据えたパラスポーツを分かってもらう、体験してもらうところでみんなで相談しようというところから始まりまして、昨年やっとスポーツ推進課のご尽力もありまして、あとそこに集まっていただいた加盟団体や関係団体の皆様のお力で設立することができました。10年以上の年月がかかってるところです。これに以前関わってくださった市の職員さんとかもいらっしゃいますし、私どもとしましても嬉しく思っているところです。でこれからまあ普及啓発をさらに進めていこうというところです。
はい、長い月日を経て設立をされたということでご紹介していただきましたけれども、こういった皆さんがいらっしゃるからこそ、藤沢市ではパラスポーツに触れられる機会というのが私たちにとってもあり、種田会長、その藤沢市で行われているパラスポーツ、実際にどんな取り組みがあるのか教えてください。
そうですね、藤沢市の障害者スポーツ施設であります太陽の家の体育館中心に、本当に初めて来た人も受け入れて事業をしていただいてます。その中で愛好している方々のサークルとかもありまして、そこを拠点にしまして広がっているところなんですけど、一般市民の方は分かってらっしゃらないと思うので、やっぱりそこをお知らせしたいっていうところもありまして、あと障害者の方で太陽の家体育館ではなくて個人的にスポーツを楽しんでる方もいらっしゃいますが、仲間を増やして障害者スポーツを市民の方に普及啓発していきたいと思います。
そうですよね、はい、もっともっと皆さんにとって身近なものになるようにとね、私もすごく思うんですけれども、そしてこの間行われました、はい、イベントがありました、はい、いつ行われたのか、そしてどんな感じだったのか教えてください。
はい、藤沢パラスポーツフェスタ2019、9月15日の日曜日、秩父の宮記念体育館で開催することができました。もう今回、はい、やっと2回目開催することができたんですけど、計画から3年経っておりまして、中止になった年もあったりしたので、開催できることが本当に私としても、関わってくださった皆様方もそう感じてらっしゃると思います。
はい、当日ものすごいたくさんの方たちが来られたということなんですけれども、
私も、はい、開催始まってみないとわからないので、どうなるかと本当にちょっと心配な面もあったんですが、昨年初めて開催した時に比べてそれ以上の方が来てくださったので、本当に嬉しく思っております。
あと会長、その関わってくださったボランティアの方たちも多かったようなんですか。
そうですね、各あの種目パラスポーツをやってらっしゃる方に実際に来ていただいて、お相手をしていただいたっていう経緯がありまして、体験に来てくださった方も楽しかったんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
パラスポーツって言っても本当に今いろいろありますが、
そうですね、
どういったものが行われたのか教えていただけますか。
そうですね、はい、車椅子で体験するものが意外に多くありまして、 一番簡単なものはボッチャ、ローリングバレー、バドミントン、車椅子ラグビー、車椅子バスケットボールで、卓球、ブラインドサッカー、ケアトランポリンで、義足体験もで、その他にアーチェリー、サウンドテーブルテニス、本当に数々の種目の方にご協力いただきました。で、私も義足で生活してスポーツもしているので、この義足体験に行かれた方が私に義足って重いのね、大変ねって言ってくださった方が多いです。あと車椅子で種目をやってみたいって思ってくださった方も多かったみたいで、バドミントンや卓球普通にやってらっしゃる方が車椅子で体験してくださった方も多かったです。どんな感じになるのかなっていうのを実際にやってみようっていうところで来てくださいました。
やっぱり今のお話の通りに、義足もそうですけれども、車椅子といっても、もう操作だけでも難しいところを ね皆さんやっぱ体験していただいたのかなって感じですよね。
車椅子を操作して、かつその競技をするみたいなところなんですけど、実際に体験なので、そんなに長い時間ではないので、車椅子の操作までは多分できなかったと思うんですけど、でもそういう状態の中でラケットを動かすっていうところを体験していただきました。
体験することによってそのスポーツについて興味は湧くと思いますしね。
そうですね。
藤沢ゆかりの選手などは来られたんですか？
藤沢で練習していた、卓球で今パラリンピックを目指している辻村君っていう選手がいるんですが、まだ大学生なんですけど、辻村君は小学生の時に太陽の家の体育館に卓球に来てくださって、親御さんが連れてきてくださって、障害があって卓球できるところっていうのを探したら、藤沢市の太陽の家の体育館っていうのが出てきて、それで電話をして来てくださったんですね。最初はまだ小学生だったと思います、はい、南足柄から来てくれたのっていう感じで、高校は藤沢の湘南高校に行かれたので、その間は高校の卓球部で県庁の方々とご一緒に練習して、今パラリンピックを目指している方です。
注目の選手ですね。
そうですね。右腕だったと思いますけど、やっぱり骨腫瘍で、彼は温存治療で手は切断とかしてないんですけど、でも片手で卓球をするので本当に大変なんですけど、でもすごいボールが速いです、
そういった選手がこうやって皆さんと一緒にこう体験する場に来てくださるっていうのもやっぱ嬉しいですね。
本当にありがたいですね。やっぱりパラリンピックを目指している人っていうのは、健常の方がオリンピックを目指すのと同じように、やっぱり普通の生活ではその目指せないので、本当に鍛えて練習をいっぱいして、かつ海外でもいい成績を残してで選ばれるっていうところなので、本当にそういう過酷なというか大変な練習をしてる方が来てくれたっていうのは本当に嬉しく思っております。
やっぱり私たちも刺激をいただけますし
ね。
やっぱりみんなで東京00大会に向けていこうみたいな気持ち にやっぱりなりますし、す、ね、子供たちにとってはやっぱり大きな、
ね、
体験になりますね。
車椅子バスケットボールのブースをちょっと覗いたときに、車椅子バスケの選手の方と一緒に小学生の子たちが、もう本当に楽しそうな顔で車椅子を漕いでボールを追いかけてたので、ああ、すごい楽しそうだと本当に思いました。自分の体がどんな状況になっても楽しめることはあるっていうのをね、きっと理解してくださったと思いますね。
藤沢パラスポーツフェスタ、今回の開催によっていろんなつながりができましたね、
は
い、また。
そうですね。今回、種目には入ってなかったんですけど、知的障害の方のスペシャリック、っていうのがあるんですけど、そちらに関わってる方も覗いてくださって、スペシャルの方々もブースをまた出してもらいたいなっていう風な意見があったみたいで、いろんな人がスポーツを楽しんでるっていうのをやっぱり市民の方々に分かっていただけるところかなと思って嬉しく思っております。
そうですね、
はい、
他にも何か取り組み的なものってありますか？
そうですね、障害者スポーツ連絡協議会で各団体の方と協議している中で、障害者スポーツをやってる場所、練習できる場所っていうのを皆さんにお知らせするという意味で、藤沢市障害者スポーツカレンダー、 今年皆様のご協力とスポーツ推進課のご協力で作ることができまして、卓球だったらどこでやってる、いつやってるっていうのが分かるようになりまして、でその中でこのパラスポーツフェスタでもそれを置いていただいたんだと思うんですけど、それを手に取っていただいた方から私のところに問い合わせもありましたし、あるいはこのパラスポーツフェスタの当日にこのスポーツどこでやってるんですかっていう問い合わせもありまして、そういうところで広がっていくといいなと思います。藤沢市のスポーツ推進課、あるいは市民センター、はい、公民館に置いてあると思います。
手に取っていただいて、そうですね、情報がぎゅっと詰まっているね、カレンダーになりますからね。
そうなんです。問い合わせていただいて参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
本当に素晴らしい催し物になったなと思いますし、これからもね、どんどんこれやっぱり続いていくものということで ね、期待しておりますので、会長
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
連絡協議会の皆様、実行委員の皆様とご相談しながら、種目中身もいろいろ検討しながら今後続けていきたいと思っております。
来場者もどんどん増えてくると思いますし、それだけ皆さんが、ね、注目し、それ興味を持ってくださっているということが分かってくると励みにもなりますね。
本当にパラスポーツを体験しようと来てくださったっていうのが本当に嬉しいです。
おしまいに、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、そして市民の皆さんに向けてメッセージということでいただけますでしょうか。はい、
来年パラリンピックがあります。障害を抱えててもスポーツを楽しんで鍛えてパラリンピックを目指して頑張ってる人たちを見ることによって、どこか障害があってもできることがあるんだっていうのを一般の方も見ていただきたいと思います。障害があるとその方はもう何もできないっていうふうに思う方もいると思いますが、でもその人その人できることはあるので、その人のできるところを見て一緒に楽しんでいただけたらと思います。その中で本当に今回も種目に入りましたが、ボッチャっていうのは重い障害があってもボールを投げることが大変でも楽しめるスポーツなので、できることはあるっていうのを障害のある方も、あるいは周りにいる方もその辺を分かっていただいて一緒に人生を楽しんでいただきたいと思います。
ありがとうございます。できることはある、なんて素晴らしい言葉なんでしょうね。会長自身の経験から皆さんをですね、やっぱ引っ張っていっていただいているといったところを皆さんに、ね、感じていただけたと思います。今日は藤沢市障害者スポーツ連絡協議会会長でいらっしゃいます種田貴子さんに登場していただきました。会長本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。